声の広報杉並。平成28年、2016年12月1日発行。第2188号です。特集号、区立施設再編整備計画第1期、第1次実施プランを改定しました。将来にわたり必要な行政サービスを継続して提供していくために、区立施設再編整備計画第1期第1次実施プラン29年度30年度を改定しました。改定にあたっては区で作成した計画案を広報杉並9月1日号等でお知らせしたところ、皆さんから貴重なご意見をいただきました。これらのご意見をもとに計画案に修正を加え計画を決定しました。問い合わせは企画課施設再編整備担当へ。区立施設を取り巻く状況。保育需要の高まりなど新たな行政需要への対応。認可保育所入所申し込み者数の伸び。20年4月入園から28年4月入園。およそ 2.7 倍。老朽化により次々と更新時期が到来。築30年以上の施設数。28年度末、およそ 60%。更新や維持管理のために多額の費用が必要。現在の規模で存続させた場合の今後30年間の改築・改修経費、およそ2779億円。少子高齢化により社会保障関連経費が増加。社会保障関連経費の伸び、17年度から27年度、およそ 1.8 倍。こうした状況を背景に、区民ニーズへの的確な対応と必要なサービスの提供のため、区立施設の複合化・多機能化、規模の適正化、転用・貸し付け売却、長寿命化等、計画的な再編整備を図ります。再編整備はどのように進めるの？再編整備の手法の一例。複合化・多機能化。複合化で複数の施設を一つの建物に集合させます。多機能化で一つの施設・スペースに複数の機能を持たせます。複合化・多機能化により利便性の向上や利用者間の交流を促進するとともに、共用部の共通化による施設規模の縮減を図ります。転用・貸し付け・売却。転用・貸し付け・売却により、施設整備費や用地取得費などを抑制するとともに、生み出された財政効果により、その時々の行政需要に対応していきます。
建物や用地を他の用途に活用します。
具体的な取り組み内容は、区立施設再編整備計画第1次実施プラン29年度30年度の主な取り組みのところで、皆さんからいただいたご意見と区の考え方は、区民等の意見提出手続き、パブリックコメントの結果をお知らせしますのところでお伝えしています。
区立施設再編整備計画第1次実施プラン29年度30年度の主な取り組み。改定にあたっては26年3月に策定した第1次実施プランの各取り組みにおける課題や方向性を再精査した上で、取り組みの進捗状況に合わせ具体化を図りました。また取り組みを進める上で年度間の財政負担が偏ることがないよう、取り組みの緊急性や優先順位を勘案してスケジュールを精査しました。 保育園、子ども園。就労したい方々が安心して育児と仕事を両立できる環境を整備するために、区立施設や国、都の公有財産の有効活用、国家戦略特区制度の活用により、認可保育所を核とした保育施設の整備を促進します。区立施設の活用。区立施設8カ所を活用し、民営保育所の整備を促進します。国家戦略特区制度の活用。都市公園法の規制緩和により、都立和田堀公園敷地の一部に保育所を整備します。国有地の活用。民営保育所の整備のほか、老朽化した区立保育園の移転などに活用します。改築に国有地を活用した馬橋保育園は、12月19日から運営開始予定です。特別養護老人ホーム等民営施設。介護が必要になっても住み慣れた地域で引き続き安心して生活ができるよう、区有地や国、都との連携による未利用地の有効活用により、民間事業者による特別養護老人ホーム等の高齢者施設の整備を促進します。区立施設の跡地活用。特別養護老人ホーム3カ所を整備します。旧新鮮小学校跡地を活用して、仮称新鮮サナホームとして整備されます。国、都有地の活用。特別養護老人ホーム3カ所と、認知症高齢者グループホーム1カ所を整備します。荻窪税務署等用地とアンサンブル荻窪との財産交換。国との財産交換により、荻窪税務署等用地を活用し、診療所や訪問看護ステーションなどを併設した特色のある大規模な特別養護老人ホームを整備します。児童館、学童クラブ等。児童館の利用状況の変化などを踏まえ、現在の児童館が果たしている機能・サービスを身近な小学校や新たな子育て支援拠点として整備を進める子ども・子育てプラザなどに継承し、充実・発展させていきます。学童クラブ及び放課後等居場所事業の小学校内での実施。学童クラブはすでに実施済みの新鮮泉に加え、下高井戸と成田西の2カ所を小学校内に移設します。小学生の放課後等居場所事業は3校で本格実施します。子ども・子育てプラザの整備。新たな地域子育て支援拠点として28年度に開設する子ども・子育てプラザ泉のほか、2カ所の整備を行います。子ども・子育てプラザ泉は、12月11日から運営開始予定です。中高校生の新たな居場所づくりの検討。移転後の永福体育館の跡地に整備する複合施設などのスペースの活用を視野に検討を進めます。学校施設。老朽化に伴う改築を計画的に進めるとともに、学童クラブや小学生の放課後等居場所事業の機能を小学校に移転するなど、他施設との複合化、多機能化を図り、地域コミュニティの核となる施設づくりを進めます。老朽改築に伴う近隣施設との複合化。杉並第一小学校の老朽改築に合わせ、阿佐ヶ谷地域区民センターと産業商工会館の集会関連機能、展示機能を移転・複合化します。なお、この取り組みについては、 杉並第一小学校近隣の病院の移転・建て替え計画が明らかになったことを受け、現在の病院用地への学校の移転・改築の可能性と、阿佐ヶ谷地域区民センター及び産業商工会館の整備の在り方について、28年度末までに検討することとします。学校跡地の活用方法等の検討。統合後の杉並第四小学校の跡地は、既存の子ども園の3年保育への拡充、保育所の整備、次世代型科学教育の新たな拠点としての機能を含む生涯学習環境の充実や、高円寺地域における集客力のあるイベントの実施など、にぎわい創出や多世代交流につながるような多目的な地域活動の場としての活用を視野に、有効活用に向けた検討を進め、30年度に活用策の方針を決定します。統合後の杉並第八小学校の跡地は、特別養護老人ホーム・保育所の整備を推進するほか、老朽化している近隣の高円寺図書館の移転先として、図書館と地域コミュニティ施設との複合施設を整備することを基本に検討を進めます。また複合施設については、乳幼児親子の居場所となるスペースの設置や、中高校生の居場所としての活用も検討し、30年度に活用策の方針を決定します。悠々館集会施設。施設の有効活用や地域コミュニティの活性化の観点から、区民集会所、区民会館、悠々館などを対象に、多世代が文化や趣味の活動等に利用できる地域コミュニティ施設に再編することとし、具体化に向けた検討を進めます。地域コミュニティ施設への転用・再編整備の検討。多世代が利用できる施設の実現に向けて、すでに実施中の悠々阿佐ヶ谷館に加え、悠々馬橋館の移転先の仮称馬橋複合施設、下高井戸児童館内に移転予定の悠々下高井戸館で、地域コミュニティ施設のモデルとなる取り組みを行いながら検討を進め、第二次実施プラン31年度から33年度で計画化します。廃止後の区民事務所会議室の有効活用。区民事務所会議室は、引き続き町会などの地域団体が活動できる代替施設を確保した上で、段階的に廃止を検討実施します。下高永福会議室および政党中通り会議室は廃止し、跡地を活用して保育所を整備します。図書館、体育館、庁舎等、改築時などに施設の更新費用を抑制しつつ、区民ニーズに的確に対応するために、他施設との複合化、多機能化などを図ります。高円寺図書館の移転・改築の検討。地域コミュニティ施設などとの複合化を基本として、統合後の杉並第八小学校の跡地への移転・改築を基本に検討します。永福体育館の移転等及び跡地活用。永福体育館は旧永福南小学校を改修し移転します。永福体育館の跡地には、永福図書館、地域コミュニティ施設、保育所による複合施設を整備します。国との財産交換による仮称天沼三丁目複合施設の整備。財産交換により取得する6300平方メートルを超える大規模用地である 荻窪税務署等用地を一体的に活用し、特別養護老人ホーム棟と複合施設棟からなる仮称天沼三丁目複合施設を整備します。本庁舎東棟改築の検討、建物の現状や課題、周辺の観光庁の状況を踏まえ検討を進めていきます。以上、計画の詳細は区ホームページのほか、企画課区役所東棟4階、区政資料室西棟2階、区民事務所図書館でご覧になれます。区のホームページは http://www.city.sugina.mi.tokyo.jp/。 なお、区民事務所は29年1月13日まで、各閲覧場所の休業日を除きます。